折り込み裏面青年貢献制度特集号令和7年2025年5月1日発行青年貢献キャラクター貢献ちゃんのイラストがあります。大切な自分のこれからのこと大切な家族にどう伝えていくのか一緒に考えてみませんか。就活って聞くとなんだか寂しい気がしていませんか。就活は自分がどう生きたいのかを考えるとても素敵な老い支度です。自分のこと、親のこと、家族のこと、この機会に考えてみませんか。4つのチェックシートがあります。1. これから就活を始めるあなたに4項目あります。就活は何から始めていいかわからない。エンディングノートを書いたことがない。認知症になった時や介護が必要になった時、どうしてほしいのか、お金の管理方法を家族と話し合ったことがない。自分や親の相続人を確かめたことがない。チェック2個以上は、エンディングノート、もしもの時のメッセージ。もしもに備え、まずは家族や周囲の方に伝えたいことや、あなたの希望を書いておきましょう。市役所本庁舎1階高齢介護課、電話827394で、無料で配布しています。2. 身寄りがなくて自分の死後のことが心配なあなたに。4項目あります。認知症と診断されていない。配偶者子供がおらず死後のことを頼める人がいない。配偶者子供がおらず兄弟姉妹も遠方で自分の死後にすぐ駆けつけることができない。身寄りがなく、自分が住んでいる家の片付けを頼める人がいない。チェック2個以上は、肌のエンディング応援事業、亡くなった後の葬儀、納骨、市役所への届け出、公共料金の精算などを行います。あらかじめお預かりしたお金の範囲内です。詳しくは、市社会福祉協議会にお問い合わせください。電話847711。3. 将来認知症になった時のお金の管理や契約が心配なあなたに、4項目あります。認知症と診断されていない。認知症になった時に備え、今から準備できる支援を知りたい。認知症になった時、支援してほしい人、家族などが決まっている。認知症になった時に頼れる親族がいない。チェック2個以上は、任意貢献制度。将来、認知症などにより一人で決めることができなくなったときにあなたの権利を守ります。自分に代わってやってほしいことを前もって決め、自分が選んだ人と前もって契約する制度です。詳しくは、秦野市青年貢献利用支援センターにお問い合わせください。電話847711。4認知症と診断された家族の財産管理や契約などに困っているあなたに、4項目あります。認知症と診断された家族がいる。認知症の本人名義の銀行や保険の手続きができない。認知症の本人名義の土地の取引や契約を行う必要がある。認知症の家族が、悪徳業者に騙されたことがある、または騙される恐れがある。チェック2個以上は、青年貢献制度、 認知症などにより一人で決めることができなくなったときに、本人の権利を守る制度です。本人に代わって貯金を下ろしたり、不動産を売ったりしてもらえます。また、不利な契約を結んでしまった場合に取り消してもらえます。家庭裁判所が選んだ後見人などが行います。詳しくは、秦野市青年後見利用支援センターにお問い合わせください。電話847711。こんな時はお気軽に、秦野市青年後見利用支援センターにご相談ください。社会福祉協議会内。電話847711。相談受付。月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日、年末年始を除く。例えばこんな時。障害のある子どもの後見人になったけど、裁判所への報告書の書き方がよくわからないわ。親族後見サポート制度があります。例えばこんな時。一人暮らしで子どももいないから将来が不安。今のうちから何かできることはないかしら。あなたに合った就活から始めてみませんか。例えばこんな時。認知症の母の入所費用のために母の定期預金を解約しようとしたら、銀行からできないと言われてしまった。どうしよう。社会福祉士がご相談に応じます。まずはお電話ください。就活講座。大切な家族に安心を残すための就活とは。まだ早いと思うかもしれませんが、早めの準備が安心につながります。ご自身のため、大切なご家族のため、一緒に就活について考えてみませんか。青年後見制度と遺言などを中心に、就活に関する大切なポイントをわかりやすく解説します。ご夫婦、ご家族での参加もお待ちしています。講師、弁護士、石森かな子、秦野地域福祉総合相談センター、キャッチ、センター長。日時、令和7年7月5日土曜、午後1時半から3時。場所、保健福祉センター3階第4会議室。参加費、無料。定員30人。申し込み先着順。申し込みは、社会福祉協議会、電話847711。問い合わせ、地域共生推進課、電話827392、メールアドレス声の広報秦野5月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字法師団でした。